聖書を読み出します。聖書はルカによる福音書の第7章の4節から11節からお読みいたします。新約聖書の115ページです。ルカによる福音書第7章の11節から14節までを読みます。ルカによる福音書第7章の11節以下。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒であった。イエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで、棺が担ぎ出されるところだった。その母親はヤマメであって、町の人が大勢そばに付き添っていた。主はこの母親を見て、哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われた。そして近づいて棺に手を触れられると、担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは、若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。以上です。よく保育所や幼稚園でですね、泣いている子どもたちもいますけども、まあ先生たちがどんな言葉をかけているのかなと思いながら注意深く見ることもあります。大抵はですね、もう泣かないの泣かないのっていうふうにですね言われています。まあ、そんなふうな中でですね、一人ある先生がですね、こういうふうに言ってました。ああ、泣きたいのねってですね。いや、そちらの言葉の方が私にとってはですね、しっくりくるなと思います。子どもはですね、多分今泣きたくて泣いてるんでしょうから、ああ、泣きたいのねっていう気持ちを分かってあげる。泣かないの泣かないのっていうのはですね、なんで泣いてるのかっていうのも、ですね、分からずにですね、もう泣きやみなさいっていうことなので、まあそう言われるとですね、あまり泣き止まないんじゃないかなと。むしろですね、ああ今泣きたいのねって言われた方がですね、自分の気持ちを分かってくれたということで泣き止むんじゃないかなというふうにも思います。まあそれはですね、昔親業というのがあってですね、繰り返してあげなさいというような、まあ、そういうメッセージを送りなさいということを学んだから、まあ、その言葉に反応するのかもしれません。痛い痛いって言ってる子供にですね、あ痛かったのね、苦しい苦しいって言ってる子供に、あ苦しいのねって言ってあげるというですね、まあそれはですね、やっぱり私たちはですね、相手の気持ちをですね、多分汲もうというですね、まず相手の気持ちを受け止めようという、まあ、そういうことがですね、言葉になるんだなというふうに思います。で今日はですね、イエス様がナインという町に行かれて、母親の一人息子の葬式が行われていたというところです。まあ、すでにですね、棺が家から担ぎ出されるというところにイエス様が出くわしたというところでしょう。まあ、この箇所をですね、人間的な目から見ればですね、まあ、不思議と思えることがたくさんあります。それはイエス様は一人息子を亡くした母親に対してですね、もう泣かなくともよい、もう泣くなというふうに言われているからです。まあ、ですから先ほど話したようにですね、 あなたは泣きたいのねっていうのと全く違う言葉をですね、イエス様はおっしゃっています。もう泣く泣くともよい。で、私たちはですね、イエス様がどんな方であるかを知っていますから、泣くなって言われた時のイエス様のですね、その後のことをですね分かっているので、その言葉がすんなり入ると思いますが、まあ、この最初のですね、母親のですね、まあ、しかもやもめであったと書いてありますから、この一人息子だけが頼りだったんでしょう。その一人息子が死んでしまった、もう泣きたくて泣きたくてですね、仕方ないですね。まあそのことは当然だというふうに思います。まあ、多分泣く以外にですね、この女の人には、なる術がなかったんだというふうに思います。まあ、その人に対してですね、泣くなっていうのは非常にですね、まあ、辛いっていうかですね、ことかなというふうに思います。しかもですね、イエスが誰かが分かっていないという、そんな時にですね、泣くなって言われても、あんた何言ってんのよっていうふうに言われるかなというふうに思うのです。しかし今日の話はですね、実はですね、ナインという町っていうのはですね、実はもう一つですね、エリシャがですね、エリアだったかな、ヤモメの息子を生き返らせた、実はあの町とですね、ほとんど同じところにある町なんですね。そう思うと、旧約聖書でも、そしてこの新約聖書でもですね、同じ出来事がですね、実は起こっているという。そして、お互いですね、復活のですね、命を与えられて、また生き返ったって話が両方にあります。そう思うとですね、この話は一体何だろう。 多分重要な話だったと思います。旧約聖書のですね、エリアのところにも書かれているし、またイエス様も同じことをされたということですから、しかも同じ場所でされたということなのでですね、私たちはここに何を見るんだろうなと思いました。まあ、イエス様はですね、泣くなと言われました。まあ、それだけではなく、棺に手を触れてその行進を止められたというところに一つヒントがあるかなと思います。まさに死の行進をですね、止められた、死に進んでいく行進を止められた、死の中に希望をですね、追いやってしまうのではなくして、死からの復活という希望っていうんですか、それをですね、持つようにっていうふうに言われたのかなというふうに思います。イエス様の泣くなというですね、言葉にはですね、これは死で終わるものではない、新しい命が与えられる、その復活の希望で終わるということがあるから、多分泣くなというふうに言われたんだというふうに思います。そう思うと、私たちがですね、辛く苦しく悲しく、またいろんな絶望の状況の中において泣くなと言えるのは、多分イエス様だけしかいないのです。私たちはですね、その後どうなるかわからない状況の中にあるから、その人の気持ちを受け止めるっていうので精一杯だと思いますが、しかしその先のことが分かっているイエス様だけに、泣くなという言葉を私たちにですね、くださる。そこには大いなる希望があるということをイエス様は知っておられるし、イエス様に従っている者には必ず死を超えた希望が与えられるという、それが私たち今日教えられていることかなと思います。イエス様は死への行進を止めてくださる方、イエス様を信じる者にはもはや死はなく復活の余地がある、そこを見ましょうという、それが今日与えられた福音かもしれません。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様は一人息子を亡くした山に向かって、泣くなとおっしゃいました。そのイエス様の言葉に、その先の復活の希望を私たちが持てることができるようにと示してくださいました。どうか死の中に住んでいく私たちの中にも復活の希望を今日与えてください。どうかアドベントを過ごす一人一人の上に、豊かな悔い改めと、そしてその先にある御子イエスキリストの誕生、そしてその恵みを受け取ることができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、スコニスを信者、求道者、牧師の家族と共にで守ってください。またルーテル保育所、タリノリ幼稚園、スコニスを子どもたち先生職員を、今日も事故や怪我を災、また病気、新型コロナウイルスから守ってください。それぞれのクリスマス会が、主の豊かな祝福のうちに守られて、そして恵みのうちに終えることができるように、今日も子どもたちが練習をしますので、その練習にイエス様が共にいて守り導いてください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。